はい。それでは、皆さんおはようございます。今日も、主の日、そして今日は、一年に一度の冬季の集会ということで、いつもとまた違った方々も参加して共に礼拝できますことを感謝です。で、昨日から今回は、朝は来る。そして既に昨日もお話しましたが、朝は来ているということなんですね。それは少し昨日参加していない方々もここにもいろいろ出ますので少し振り返ってみますと、朝はまだ来ていないのではなく、朝日の出、日ですよね。大いなる神様の光、まだなんではなくて、もうすでに来ている。それは、聖書全体の、まあ、テーマにもなっているわけです。だからこそ初めから聖書はですね、最初は、天地創造の初めは、真っ暗闇だったと。そして、ヘブローでは、豆腐と、暴風という二つで表されていますね。両方ともこの言葉は、空虚、エンピティという意味で、ボイドとかですね、虚しい空虚、何もないと。あるいは砂漠のように荒涼とした、まあ、砂漠も何もないですね。そのような闇と全く何もないような状況の中に神の風、wind from God、あるいは divine wind、それがずっと聖なる風を吹き続けていた。そしてその中に神の声、言葉があって、光あれと言ったら光がその真っ暗闇と何にもない空虚の中に存在したと。これはですね、この聖書という本は初めから真っ暗闇があるということ。これは昔の単なる神話なんて思ったら大きな間違いで、聖書の記事はいかに、私たちの現在と離れているように見えても、今の私たちは不思議なほど結びついていると。現在もですね、どこを見ても、詳しく見るほど闇がたくさんあるということです。至るところにある。今、コロナがあるから、これは、これだけ科学技術が非常に進んでおって、遥かな遠くの惑星、火星や木星まで、人工的な飛行物体を飛ばしたりできると。けれど、身近なその目に見えないコロナをですね、全世界の科学者、医学者が、集まっても、さらにまた非常なスピードで起こるような状況で起こったんですね。だけど、今から76年あまり前、戦争の時代、人を大量に殺すということが当たり前で、それをみんなが賛美するような時代だった。まあ、もっと前は江戸時代で全く人権やものもなかったわけです。上の人を批判なんかしとったら、立つところに切られても仕方がない。そういう、いつの時代でも実はですね、闇はあったのであって、今に始まったことでないわけです。でそのことを創世記でもですね、一番最初から具体的にも、アダムとエヴァの二人の子供ですね、そのうちカインが突然襲いかかって、そして、アベルを殺すということが書いてあるほどに、身近なものであってもですね、闇が立ち込めてやると。アダムとエバ自身も、神様がエデンの園ということで、水が湧き溢れて、そうして、見てもよく、食べても良いものをたくさん作って、自由に食べられるようにしてやる。にもかかわらずですね、善悪の木と書いてありますが、昨日言いましたけども、ヘブル語でトーブとラーですけども、これは、あらゆる良いことを意味することですね。数十種類の役を当てられているわけです、トーブでも。ラーもたくさんです。でこれ要するに、単なる道徳的な善悪ではなくて、あらゆる良いもの、悪いものですから、すべてを単に知るということ。神様から離れて知るということは、 滅びに至るというですね、非常に鋭い予言であったわけですね。単に善悪を知るんだったら、神様に従えということは、これ善です。そんなことを知ったら死ねることは意味がないわけです。そういうふうに、これは言語の意味を、いかにこの東部がたくさんに訳されるかということを知らないと、本当に善悪、良い悪いを知ったら死ぬんだなって、そういう奇妙なですね、全く無意味なようなことを思ってしまう。私、ずっと前に始めようと思って、とっても奇妙に思ったわけですね。はい。まあ、そういうふうに、食べたらダメというのを食べてしまって、そして楽園から追放されるという、そこにも一種の闇があるんです。蛇というですね、闇の力によって誘惑をされてしまう。一つ一つ私たちの現在もそうですね。闇の力、いろんなことでですね、現在も味わってはいけないようなものを味わおうとする。たくさんそういうことがあるわけです。そこから様々な問題が生じておるということですね。はい。まあ、そういったことで、詩篇というものは、すでにですね、光、闇のただ中に光が差しておるということの最もクリアなですね、そういう集大成でもあると。出エジプト記もそうですね。闇で滅ぼされようとするときに光があってモーセが使わされた。土地導かれるときもそうだった。光、雲の柱ですね。火の柱があったというようなこと。まあ、それはもう省略しますが、そういったことを受けてですね、さらには預言者もまたすでに、その人の魂の深くに火が昇った人たち、これは預言者だったわけです。で、今日の最初に読んだ箇所も、イザヤという預言者がですね、遥か昔に示されたことであったわけです。こういうふうに、他の人たちとは違ってですね、特別にその人の心の深いところに、いや、火が昇った人たちが預言者ということだったんですね。で、そのことを考えていますと、新約になってですね、その決定的な光が差してきた。それまでもですね、創世記で言えば予言的に、このようにどんな闇があっても、虚しくても、いわば混乱があっても、そこに光が差すんだということが、全体の言えば、初めにですね、書かれてあったわけです。それもずっと予言になり、様々な予言書も全部キリストを指し示す。旧約聖書はキリストのことを書いてある。予言的に書いてある。で、そのキリスト、出発点は何だったかということを考えていますと、新約聖書における大いなるこの火が昇った。これは、イエス様の誕生。福音書の一番最初、初めにありますように、そもそもイエス様は、聖なる霊によって生まれたということだったんですね。この聖霊っていうことこそですね、新しい日、太陽が昇ったということの一番大いなる象徴でもあったわけです。旧約聖書はですね、聖なる霊というのはほとんど記述がそうにないわけです。そのことも創世記に神からの風が吹いていた。普通は神の霊が動いていたとかいうふうに訳しますが、本来この霊というのは風だということは繰り返し言ったとおりですね。で、英語訳のカトリック、プロテスタントの代表的なものの二つはそのように、wind from God、神からの風が吹き続けていた、スイーピング、あるいはディバインウィンドですね、聖なる風が吹き続けていたというふうに訳して、一番最初からこの聖なる風が吹いているということがあったわけですね。それも遥かな先の今、予言でもあったということです。そうしてですね、この大いなる火が昇ったと。イエス様の上にも、それは聖霊が豊かに生まれる時もそうだ。伝道の出発点においても何があったか。イエス様も聖霊を受けられたと。豊かに。そこから出発しているわけです。 そのように、これは私たちにとっても同じことなんですね。聖霊を受けたなんてわからないと。私自身も、神様はわかる。全部を創造した、支配なさる。キリストも十字架で死んでくださって、私たちをあがない出してくださる。これもなんとまあまあ、これは私はすぐに信じられたわけですね。復活も、これは神様全能だから、それは復活もさせることができるはずだと。ところが、聖霊というところ、つかみどころがない。という感じが一番初めですね。初めて、この信仰を与えられた時に感じていたことです。今のようにはっきりとですね、言葉で表せないわけですね。復活は死から蘇る。死に打ち勝つ。勝利の力だと。大体これ分かるんですね。いや、そんな信じられない。あれ信じると。これはっきりかなり分かります。信じる、信じる。聖霊を生むのは、そもそも言葉で説明ができないわけですね。そういうことで、言葉を本来超えたものであるわけなので、神ご自身、キリストご自身でも同じだと本質。その聖霊の働きが具体的にどのようなものであるか、これがですね、イエス様の教えにもはっきりと現れているわけです。で、教えも新しい太陽が昇ったというふうに、それぐらい大きなですね、根本的な点が大きく変わってきたわけですね。それは、イエス様の教えを見てもわかります。霊において貧しい人こそ、ああ、幸いで祝福されている。そこから始まっているわけですね。イエス様の教えというべきものは、そこから始まっている。新約聖書でも。これは、言い換えると罪を知ってる。自分は本当に弱く、パウロの表現、罪人の頭でもある。あるいは土の器でもある。すぐに壊れてしまう。あるいは汚れた、汚い。そういうようなものであってですね、心が貧しいということは、日本語の普通の表現と全く意味が違うということを、ほとんどの人は初めて読むときはわからないわけです。日本語の表現では、心が貧しいというとですね、非常に悪い状態。例えばですね、音楽も美しいものも花も空の美しさも香りも何も関心がない。お金とか奪い取るとか、競争心とか、そんなんばっかり凝り固まったような人、心が貧しい人やと。そういうふうに言うわけです。心が豊かさと反対。でもそれと全く別の使い方をしているから、この大事なところがわからないんですよね。心でなく、霊なんて言うと。心、ハートとかいうふうに訳しているの一つもないわけですね。何十種類もある英語ドイツ語にしてもそうです。英語のスピリット。言語でもスピリットにあたるプネウマです。霊において。これもっと深いところにあるものにおいて貧しいっていうことは何もないと。これは自分ができたんだって、やったんだというようなことは何もないと。本当に良いことはできないと。本当に愛があることはできない。もし少しできたとしても続かない。あるいはその愛に対して感謝を受けなければ続かないと。誰かに良いことをしても、その人が何か良いことを仕返し、お返しがなかったら続かない。そんな本当の愛ではないということですね。そのように、私たちが持っているように見える愛もみんな自分中心。自分にお返しがなければ続かない。すぐに消えるものである。そういうことを知ることがですね、自分が持っているものは愛も真実もない、正義もないと。これは宣伝なんかも思い知らせるはずですね。人を殺すことは大量の殺人だから、なんか悪いに決まってるのに、みんなと一緒に賛美しなければですね、捕らえられるわけです。で、新聞から何からみんなそういう風潮、学校の先生まで。だから流されている。そういう風なことみんな罪だって。弱さであった。その私たち一人一人の心の弱さを知ってる。罪を知っていることこそが心、霊において貧しいという。 でもそこに本当に幸いがある。神の国はその人たちに与えられるというわけです。ここに教えにおいても新しい日が昇ったというわけですね。天の国、神様の力、愛の真実のご支配、導き、そういうものみんな与えられる。そこは出発点だ。それほどこのキリストの福音っていうのは、現在でもですね、そんなこと誰も言わないですよね。何か言おうとしたら褒めたたえ。あのさ、立派だ、立派だって。その心の中にどのような罪があるか、弱さがあるか、挫折があるか言わないで、褒める一歩でいく。けど聖書はそんなに褒めるだけの人間で絶対いないと。すべての人はですね、深いところで見たらみんなそういうふうに自分中心というものが潜んでおって、根底から抜き去ることができない。だからこそキリスト様が来て、そういうみんなの罪を担って死んでくださったということですね。不思議なことにさ、そのことを信じるだけで不思議と許されるという実感を与えられるということです。そしたらそこからこの神様の愛のご支配が罪もご支配されていると。支配ということは決して悪い意味で圧迫すること全然ないわけですね。日本語のこの文字で考えるからそういうことになって思う人がいるわけです。この国っていうのは王のご支配ということです。しかも愛と真実。そういう力も与えられ、わかるようになる。こんなこともですね、教えの世界、およそ人間に関する教えの世界に全く新しい日が昇ったということだったわけです。それから次のところもそうですね。ああ、幸いだ。悲しんでいる人々は。しかもこの悲しむって非常に、まあ、深い悲しみを意味するために、英語でもう、愛するものがなくなったようなですね、非常に痛切な悲しみを表す言葉が使われています。ソーリーとかサードとかいうと違う言葉ですね。で、普通反対ですよね。楽しいな、楽しいなと。面白いとこで旅行に行けた。遊んだ。お酒いっぱい飲めたと。いろいろお話できたと。ああ、楽しかったというのである。ね。病気もない。どこでも行ける。お金もある。健康だと。そんなんが一つ何かなくなった状態が本当に悲しい状態。楽しむことができない。例えば私たちは健康を失って病気で寝ておったら苦しかったら楽しいどころじゃない。あるいはまた自分の子供が死んだと。あるいは殺されたとか。あるいは殺されはしないけれども、とっても悪いことをした。あるいはまた心の病気があって、日夜ですね、世話しなきゃいけないと。そういう状態になったらですね、到底ゲラゲラ笑ったり楽しんだり嬉しいという気持ちはない。特に家族の場合はそうですよね。一日たりとも忘れることはできないわけです。そういう深いですね、悲しみ。でもそこに幸いがある。というわけです。なぜかその人たちは、これ、全原文では、なぜかというと、英語では for とか because が入っているわけです。この訳ではみんな省略してしまっていますが、英語訳、外国訳ってみんな入っています。その人たちは、慰められるとありますが、この言葉は励まされるというふうにも訳される言葉です。慰めで、悲しみでですね、非常にも沈んでしまっている。打ち倒されてしまっている。そこを力を与えて、単に慰めるだけで終わるんじゃなくて、励まして力を与える。そういう神様の力で慰めや愛に接触、深く接触できるからこそ幸いだと。こんなふうにですね、自分がどんなに悪いか、罪深いかということを知るということに天の国が与えられるとか、悲しんでたら神様からの慰め、励ましを与えるか大きな幸いなんていうようなことは、誰がこんなことを教えるだろう。小、中、高、大学、このような類の教えみたいなの一度も聞いたことはないですね。親からも先生からも。ここはみんなそうだよ。旧約聖書においては全くこれは斬新なものだったんです。 そういうことでですね、その教え、当然、イエス様ご自身が聖なりを完全に受けて、イエス様ご自身が新しい太陽としてこの世界に来られたもんだから、そこから出る言葉もまた新しい太陽、輝きを持っているということになるわけです。で、こういうふうに教えという面でも全く新しい。そして、イエス様はそれを具体的に表されたその行動においてもですね、この三条の教えのすぐ後に書かれてある教えは八章ですね。八章には以前にも何度か繰り返して言いましたけど、何だったかと。これは、一人の雷病人、雷病を患っている人、のところだったわけです。そこに近いった。ここでですね、この新教大学、最初に出たのは雷病人と確かになっているんです。後から出たものは重い皮膚病なんですので、意味が全く変わってしまって、さらに別の命の言葉社からの新改訳では、チャラート、サラードというヘブル語で表したりして、何のことかわからない。どうしてそんな不可解なことをですね、これは外国訳、英語訳でみんなレパー、なし病気のレプロジーです。ですね。レパーから出るライドですね。翻訳されたものがライだったわけですけども、レプロジー、ライ病。この日本だけどうしてそのようにですね、何の意味かわからないように。重い皮膚病なんて大したことじゃないですよね。死に至るようなことはないんだから。しかも全面的に排除されたりですね。今の日本でも、世界的にも。中国の人たちも、中国昔の、その調べたりしたことありますが、この雷病は非常に恐れられていた。もうそれになったら終わりだっていうぐらい。これどこの国でもそうだった。手も侵され、目まで見えなくなったり、最悪の場合は、足まで切断するとかですね、皮膚の神経が全部感じなくなるとか、家族から全部放逐される、あるいは伝染するとするって非常に恐れられた。破滅だというぐらい。だからここに触ったら感染するか、汚れはもう治らないということで、一部、旧約聖書の世界では、雷でない人も混じっておった。判別ができなかった。だけど、この本質は、ここで、雷の人は非常に社会的に恐れられて苦しんでいたということで、日本でもそういうことは、私も母から聞いたことは、母が仕事で子供の時には、神社お寺のところで、ですね、その雷の人が顔を包帯したりして、そして、たむろしておったと。で、四国の88箇所をそういうふうにして、お金恵んでおさざいと言いながら、遍路して歩いていた。だから、遍路なんて私は古事記。そんな病気になるか、こじかと子供の時、小さな子供の時思ったぐらいです。そういうふうにですね、まずイエス様がここに関わったのは、最も恐れられていた、この雷の人だったということです。で、そこに手を差し伸べて力を、清くなれと。その御言葉を与えられた不思議なことに、清くなった。徹底的差別で捨てられていた人が、このように清くされると。ここに新しい対応としてのイエス様の具体的ななさり方がわかるようになっているわけです。こういうふうに、この聖書っていうのを一箇所だけ取り出すということで、もちろん深い意味わかることもありますけれども、全体としての配列ですね。それも聖霊に導かれて配列をされているというところなわけです。こんなふうにですね、イエス様が、大いなる霊の太陽として、輝き始めたと。これは2000年前。だからこそですね、それまではユダヤ人だけに、この旧約聖書の真理は働いていた。イエス様が来られてからですね、完全なこの成就、予言の成就として、闇の中に光が来たと。全世界闇がいくらでも立ち込めておる。 そこに光が本当に行き渡ってきたわけです。この日本もですね、アジアとヨーロッパの遥かな果て、アメリカの方からも遥かな太平洋を越えて遥かな遠いところのところにも、1549年にですね、ザビエルが遥かな遠い遠い旅をして、アフリカも回り、インドを回って来られたんですね。それも精霊が動かしたからです。人間的な決心とか勇気をもできるものじゃないですね。自分の儲けとか冒険心、危険なことをやってみようとかですね、太平洋一人でヨットで渡る。じゃあそういう冒険心ですね。誰も登ったことない冬のですね、氷に閉ざされた山に7000メートル登ってみようって、これは冒険心です。それは別に人のためとは関係ない。けれども、ザビエルがしたことはですね、その冒険心と違うわけですね。なんとかしてこの福音を伝えたいと。ただその一点にあったんです。どんな危険をも殺されるかもわからん。途中で船が難破する可能性もたくさんあったわけですね。実際に数々の困難が、ザビエルのその伝記を見たらあるわけです。本当によくもこれ途中で知らなかったもんだと。そういうふうに、有名な人だけじゃないんですね。いろんな人たちが、中国にすでにたくさんの人たちが行って、しかも相当殺されたということが、中国のキリスト教宣教師を見てみるとわかります。ラテンアメリカでもそうです。南アメリカでもそうだったんですね。ミッションですね。ミッションという映画ではそれが非常にこうドラマチックに描かれていたわけです。そこに行った宣教師が、すごいイグアスの滝を越えてですね、その上流行って宣教しようとしたけど、十字架上の板に貼り付けられて、それで滝に流されてしまったとか、そういうどこでも数々の迫害や苦しいことを越えてですね、行こうとしたのは、自分の利益を求めたわけじゃない。途中で死んでしまう可能性が高いんだから、そんなことありえないわけです。ただそのように、聖なる霊が働くと、どんな危険でも越えていこうと。日本に迫害の最中でも、キリシタンたちが言えば殺されることを覚悟してですね、入ってきよった人たちも多かったわけですね。まあそんなふうに、その後も、その人たちの心の中で特別に大いなる太陽が昇ったからだったわけです。で、この聖霊の働きはその大きな働きというのはそういうことにもなるけども、でもそれ、特別な人だけじゃない。聖霊の働きは、信じるだけで、それも働いてる。これはパウロが言ったように、主よと呼ぶことがで、呼ぶ。だけで、それは聖霊が働いてるんだ。聖霊によらなかったら主よと。イエス様に神と同じ主よ。主というキュリオスというギリシャ語は、旧約聖書では神、ヤハウェの神を表してたわけです。それで、この主よっていうのは普通日本語だったら自分の夫、主人とかですね、トップ主、主たる活動家、主っていうの何でも使う主役とか。そうでないんですね。この新約聖書においては、主というのは神と同じものを表す。ということは、この言葉のうちにもすでにあるわけですね。ですので、私たちが本当にですね、他の何者でなくて、イエス様、神様、主と神様、告白できるということはできること自体が聖霊が働いている。聖霊が働かなかったら、2000年前に死んだ。死んでしまった。ただにいわゆる、偉人。偉い人。偉人伝記のシリーズに対があるわけです。それと同じように思えてしまうわけです。まあ、そういうように、聖霊の働きは私たちみんなに信じることができるようになっている人はみんなすでに聖霊の働き。それを感じると、新しい太陽は確かにですね、何か感じると。何か苦しいことがあっても、どこかで光っているものを感じる。すでに火が出てるからですね。で、そのことをですね、 聖書全体が言っておるわけです。で、ヨハネ福音書ではその新しい太陽であるイエス様のことをですね、特に最後にできた福音書でもありますので詳しく書かれてあるということですね。で、誰でもがよく知っているブドウの木の例えにおいて、以前からこれは誰でも聖書を読む人みんなこれは読んで親しいんだところですけれども、その根本にあるのは何だったかということを今日のことと関連して見てみたらわかるわけですね。これ15章ですね。ヨハネの15章ですけれども、まずこの4節、そのことが繰り返し強調されているということです。15章の4節ですね。私につながっていなさい。このつながると訳された言葉は、ギリシャ語では、メノですね。で、これはリメインですね。あるいは、アバイト。という言葉。で、英語では訳される言葉です。とどまるということ。で、実際にこの9節では、私の愛にとどまりなさい。同じ箇所でですね、同じ言葉だに、別のところでこのつながるとか訳して、別のところ、9節では、私の愛にとどまると訳された。日本語では同じ言葉っていうのはわからないわけですね。このメノーということは特別にたくさん使われています。ヨハネ伝では。ね、つながる、とどまる、あるいはいつもあると、そういうふうにですね、7節にもいろいろに訳されているんですが、根本的にはとどまるということです。だからまずイエス様が言っているのは4節に、私のうちにとどまれと、とどまろうとする意思ですね。まず神の国と神の義を求めよってイエス様と求めようとする意思をイエス様は言われているわけです。求めることは本来誰でもできるはずですね。学校行ってなくても大学行ってなくても昔の人みんな大学なんもなかったわけです。ペテロやヨハネも漁師だったわけです。学問は関係がないわけです。そのことはっきりするわけですね。聖書みたいに。だから病気になっても、元気であっても、子供であっても、死が近い人であっても、求めようと。とどまろうとしなさいと。そうしたら、イエス様、私もあなた方のうちにとどまるんです。うちにとどまっていいよ。うちにイエス様がとどまる。これがうちになると太陽がそこに宿るということになるんですね。そうしたら確かに、もう死が近くてもなんか光あると。苦しいことがあって解決の道がわからないときでも何かその奥に一点の光が見える。それはイエス様はとどまってくださっているからですね。このように何もしないで求めもしない。これは我慢、そんなことは言われていないことです。神様は人間に求める意志の力も与えてくださっているわけですね。何を見てもそうですね。まず人は求めようとする。で、これは子供でも誰でもそうですね。不思議なことはこれ何だろうかと。理由、なぜだろうか。この意味を求めようとする。これは誰でもあることです。で、私たちも、これは一週間前の綺麗な花ですけど、冬だから一週間とほとんど同じままでですね、白いカサブランカ系のユリとストックですね。非常に香りが、ここでおっても香りが変わっていますが、何を私たちに対して語りかけているのか、その意味を尋ねる、求めるということは誰でもできることですね。 初めから綺麗な、で、もう二度と思わないっていうんじゃなくて、どうして神様このような形、まあ、デザイン、色、歯の形、何を私たちに語りかけているんだろうか、どうして何を語りかけているんだと、まず求めていくという。青い空も、どうして何を意味しているんだろうか、意味は何だろうかと、神様に絶えず問いかけていく、求めていくという、それ本来誰でも能力に関係なくできるはずなんですよね。バイオリン弾いたりですね、ピアノパーって弾いたり、綺麗な絵画を描いたり、それは特別な能力は生まれつきのものがなければできないスポーツでも。生まれつき足が立てない人たちもおるわけですから、でも求めることはできる。逆に一層ですね、そに足が動けない、目が見えないとは真剣にですね、見えないから一層真剣に求めるという心を起こすように、なる人たちも多いわけです。まあ、こういうことですね。ここで繰り返しこの15章では、つながるつながるつながると、もうどの説にも書いてある。そのぐらい強調しているわけです。とどまれとどまれです。つながるとこう、線でこう結ぶような感じ。それとは違うんですね。remain in me と。abide in me です。in。私のうちにとどまれ。この日本語訳でも4節。私につながれ。木につながっていなければどうなるに、私につながっていれば実を結べない。私は無動機。人は私につながったら。6節もつながっていない人があればどうこう。7節も私につながっており、いつもこのあるもそうです。その後、最後にそれを締めくくるように、私の愛のうちにとどまれと。我が愛に折れという言葉ですね。我が愛に折れと。まあ、文語訳の方がより簡潔で力強い表現になります。そういう日に、繰り返し繰り返し言って、最後にこの我が愛があるんだと。神は愛だと。人間の愛は、大事に大事にするだけじゃなくて、決してそうではない。非常に厳しい試練も与えるような愛だけど、その愛にとどまる。だから、厳しい、苦しいことにあっても、このことも神様の愛なんだ。と言って、愛のを信じて、愛のうちにとどまろうとすると。こういう神様、キリストのうちにある、まあ、確信。これは、私たちがキリストの愛のうちに留まったら、大いなる太陽を持ったと同じだけですね。だから目が見えなくなった本当の太陽さえ見えないわけです。けれども、目が見えなくなった方々もですね、内なる太陽が一層輝くっていう方々もおるわけですね。もう耳が聞こえない方々もおりますけれども、この愛の太陽を掲げたのは、これ誰でもわかる。むしろ帰って元気いっぱいの人が帰って、これ自分のことを誇ったりですね、自慢したり、そういうことで帰って、このものを求めたりしない。自分の力に頼る。ということですね。あるいは、プロなんかの選手だったら、スポンサー、後押ししている企業、お金がないと練習試合も行けないとか。まあ、こういうようなことが、新約に関して、新約、聖書に関して、初めて言えるようになったわけですね。ここにあるようなことは、旧約聖書にはなかったわけです。で、そういう意味でですね、最初にこの暗闇のうち、最初に読んだところですね、大いなる光が昇った。これは、そこの社会においてもこの照らす光があったから全世界に広がっていったわけですけれども、私たちの心のうちに誰でもですね、身近に感じるのは、イエス様に罪を許してくださると神様の愛を感じた、それでも早太陽がここにあるということですね。人間は人の罪を知ってなんか責めてしまうと。神様全部知った上で見抜いた上で、それを許して、さらに招いてくださるということですね。このことはですね、使徒たちもですね、単なる教えだけではまだ分からなかったですね。イエス様が捕らえられていくときには、イエス様なんか全く知らないと。 強く拒否したぐらいだったけれども、そして逃げてしまったけど、その後イエス様が約束されたものを待てと、祈ってみんなで待てということだったわけです。そうして、みんながその言葉に、約束されたものを聖霊を待てと、それ実際にみんなが集まって、絶えず集まって祈っておったら、その約束された聖霊が与えられてからですね、突然変えられた。まあ、大いなる太陽がですね、弟子たちの心のうちに宿ったわけですね。そうしたら大いなる力が出てきて、そして光が見えてきたと。光も与えられて。だから、迫害をしているものは、彼方に神様がおると。イエス様がおるってことは分かって、どんな苦しいことも殺されるかも分からんところでも越えていくことができたと。実際にステパノは、医師で殺されようとするときに、聖霊によってですね、イエス様、天が開けたと。そういうことですね。その苦難のときに、かえってそのように大きくですね、開けるようにする。このことをパウロは、第2コリントの4の16ですね。第2コリントの4の16。329ページです。第2コリントの4の16。4の6です。すみません。4の6です。第2コリントの4の6以降のところですね。4の6以降に、これとてもそういう意味で、初めに昨日も言いましたように、光あれっていうのは何も神話とか関係なくてですね、本当の真理、永遠の今に私たちの毎日与えられている真理でも、そのものでもある。パウロは、闇から光や、要するに光あれと言ったこの創世記の神の言葉、私たちの心のうちにその光を与えてですね、そしてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る。神の栄光、神の力、あるいは真理、愛、そんなみんな含めて栄光と言ってるわけです。これは中国語ですね、これも、本来は。どうしてもですね、この日本語ではこの栄光ということも安っぽく使うわけですね。なんかで優勝したら栄光だとかってですね、そういうふうに、勝利の栄光を称えただなんていうふうに簡単に使いますが、そんな安っぽいものではないわけですね。神の栄光って言えば、神様が持っているあらゆる良いものを言ってるから、力も、清さも、美しさも、永遠性も、みんな含んでるわけです。それを悟る光を与えた。そういうことが分かったから、さっきも言ったように、どんなに迫害にあってもそれを超えてですね、自分を導かれる。神様はその自分をもう、たとえ死んでも用いてくださると分かってた。だから力が出てくるということで、その後、7節もですね、大いなる力が神のものであると。私たちみんな土の器ですぐに壊れてしまう、いわば汚れたものでしか救えないけれども、そこにその光あれと言って、私たちの言い換えたら、内なる大いなる太陽を置いてくれたわけです。新しい朝が来たというわけですね。信じたとこから霊的には新しい朝が来たんだと。で、その力、この神の栄光を知る。これは力も元に含んでいますので、次に書いてあります。どんなに苦しめてももう行き詰まることはない。もうこれは希望もないように大変な状態になってもなお失望しない。虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないという確信を持つ。そしてパウロはイエス様を死んだわけ、私たちに。イエス様に従う者はやはり死の苦しみをいつも味わっているけれどもですね。12節。そのためにあなた方のうちに命が働くように、そういう不思議な働きになっている。キリストを先に信じた者は様々な苦しみに遭う。 だけど、その苦しみは耐えていく。他の人たちにも働くんだと。それは精霊がすることで、内なる太陽の働きは、そのように大きな働き。他の人にも、自分だけが耐えて終わりではなく、他の人にもその内なる太陽の光を及ぶんだと。あなた方に命が働く。言い換えたら、この大いなる霊的太陽の力が働くんだ。ということですね。実際に身近なところでも、少し前に、召された桂さんも何十年長い間寝たきりで人工呼吸器でずっとですね、ここから下は首から下は動かないと、頭を向上するだけだと、食べることもできる、入浴も排出も全部ですね、もうほんま拷問ですね。あれば、それでもまあそのキリストを知る前は非常に苦しい、地獄の苦しみを味わったって言われましたけど、何か言葉も出ないから。そこに、その闇の田中にキリストが来て、その太陽になったからこそですね、行ったら1時間、2時間でも笑顔で話もできて、賛美もできるようになった。その彼の苦しみが私たちも癒すという力になってきたわけ。実際にそういうことを私も行ったらいつも感じておったと思うんです。逆にですね、この世の飲んだり食べたり、ね、おしゃべりするだけの会話、その時はああ楽しかったと思うかもしれんけど、何も残らないはずですね。力は残らないと思う。一人になって帰って、またなんか寂しいと。またほんで、マスク、スマホでもいじって、気晴らしをするということになりかねないわけですね。はい。まあ、こういうふうに、そしてまた、キリストの太陽というものは、言い換えたら、十字架の罪を清め、ないものにしてください。大きな力であるし、復活を至らせる力ですね。さらには、再び来て、この世界全体には新しい天地をもたらすような霊的な大いなる太陽として再び来るんだということまで記されているので、この霊的太陽は、だから聖書の最後に書いてあることですね。最後のところ。黙示録の21章、22章に書いてあります。黙示録の21章の終わり。21の23ですね。22章の五節からですね。黙示録の最後のところ、21章の23節。この新しい天地の都には、もはや太陽もつくも、物理的な素有もないという、全く霊的な世界だ。そして、神ご自身が都を照らし、子羊となるキリストが都を、これ言い換えただけですね。22章にはさらに言い換えて、5節。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神が島の手帳を照らす。永遠に統一、愛と信じて統一するからだと。神とキリストが灯火太陽になるという壮大なことが書かれてあるということなんですね。そのように、一番最初からですね、どんな闇でも光あれと言って光が大いなる太陽、霊的太陽で望むんだということの予言、最初にあって、この最後にもこういうふうにですね、神キリストこそが大いなる太陽である灯火なんだと。それはこの世がですね、いかなることがあっても、地球温暖化、何かどんなことは、例えば死んでも、滅びても、これが、霊的には、肉体の死は関係はないわけです。だけども、外側の体もですね、神様が与えられて、神の国のために、そういうことを知らせるために、働くものとして与えられたから、精一杯私たちも気をつけて、少しでも健康に保とうとする。 この世界を見る世界も少しでも大切にしようというのは当然のことなんです。でも、たとえ私たちも必ず死んでいく。でも、霊的太陽として住んでくださったキリスト、そのものは死ぬことも滅びることもない。この世界の目に見える世界も、ある意味で仮のもの。本当は新しい霊的な方に神とキリストこそが太陽だという、そういう世界が最後に記されていて、これはもう物理的な、あるいはコンピューターやそんなの計算の問題だ。何事が起こってもこういった真理は示された人は深くわかるということですね。それをしっかり持っていたらですね、将来どのことが起ころうとも私たちは揺らうことがあっても、その中に光はあくまで留まっている。で、再び揺らいでもまた立ち返ることができるという、そういう保証をいただいているということを思います。以上です。それではお祈りします。現実のこの中では、一人一人も様々な病気や苦しみや家族の問題その他で、多くの重荷を担っておるところであり、また世界には至るところで食べるものもなく、医療も受けられない。そういう方々もたくさんおる。遥かの昔から闇はついておりますけれども、そこで神様の御手によって霊の目が開かれ、神様に気がついたとき、方向転換をしたときには、そして私たちを求めていったときには必ずこのように聖なる霊が与えられ、霊の太陽であるキリストが与えられることを本当に感謝いたします。どうか私たちは、その幼子や心で、その真理をしっかりと持って、この困難なこれからの時代をも歩んでいくことができますように。どうか神様、一人一人の信仰を強め、聖なる霊をさらに与え、まだ知らない方々にも一層のその力を与え、また目を開いてくださいますように。特に苦しみや悲しみにある方々に、一層の新しい力を、また啓示を与えてください。この願いと感謝を皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ありがとうございました。